フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも、
はい、薄い峠音楽堂本舗でございます。はい、今日もね本田と2人揃っての収録ですけども、
はい、ちょっとあのシチュエーションが
シチュエーション
かなり特殊ですよね。
特殊なシチュエーションでございます。
それにあれですよね、今回は、かなり高音質ということで
ですよね。
ハイファイでございますよ。
いつもね、本田の車の中でサテライトということで収録することが多いんですが、
はい、今回は
なんとですね今仙台の円サード、はい、
毎度同じですね、
いつもライブ今日ここで、我々のライブがあるんですけども、はい、そのステージ上で
立ち位置でございます。
立ち位置で
ステージマイクで収録しております。
そうなんですよ、はい、このマイクでこの後我々は歌うわけですよね。
そうですね、
そのマイクでしかも立ち位置にセッティングした状態で今、はい、2人並んで立ち位置で客席の方を向いて
すいません、なぜこうなったかと言いますと、
はい、
私レコーダーを忘れました。
はい、
申し訳ございません。
でもね、今日はテキパキとセッティングからリハーサルも終わりましてね。
そうですね、
時間的に余裕もあるんで、
はい、
いい素晴らしい音質で、
はい、かえってこの方が聞きやすかったり
するかもしれないですね
そうですね
ということで、東北シリーズ、
はい、
昨日が福島アウトライン、
はい、
そして今日が仙台円と
です。
2days なんですけどもね、
私個人的に、はい、東北シリーズはですね、音が良いシリーズと呼んでるんですよ。
音が良いシリーズですよね。
はい、福島仙台と両方とも音いいですよね。
うん、仙台はカチッとこうなんていうか、なんていうんですか、きめ細かいっていうか、はい、迫力もあるし、そして福島のアウトラインはね、暴力的とも言える
ゴリンって感じ、ゴリン
とした
ゴリンって感じのね、
すごいですよね、迫力はね、はい、
そうですね、
なかなかいい音シリーズ、
そうなんですよ、僕だから好きなんですよこのシリーズ。
いいですよね、はい、それであのあれですよ、東北シリーズの時は僕が、埼玉県の久喜という駅まで行って、
はい、
そこでホンダの車にピックアップしてもらうのがね最近の流行りなんですけどね、はい、もうだいぶね久喜駅のことは詳しくなって
きた。久喜の街は
、そんなわけで昨日朝久喜を出発してですね、東北自動車道一路福島に向けて、走りまして、昨日も今日も天気が良くて良かったですね。
そうですね、なんか雨予報だったんですけど、まあ、昨夜パラパラっと降って、でも今日出かける時にはもう止んでました
ね。もう止んでましたね。で昨夜も遅くでしょ降ったのってね。
そうですね、
はい、だからもうライブ終わって帰っていく皆さん方の足元は大丈夫だったみたいだ
かと、まあ、でもあの遅くの時間まで飲んでるやつらは濡れてるけど、それは知らない、
それは自業自得ってやつ
それは自業自得
でも本当に昨日も楽しいライブでしたので、
はい、
今日も相当熱く燃え上がりそうですね。
まあ、そうですね、はい、
すごいですね今回のセットリストは。
あ、ちょっとね、いろいろね、Mac 新しくして、はい、こうトラブルシューティングに追われてたんですけど、やっと安定したんで、
うん、
ちょっとあの攻めてみようかなと。
攻めるセットリストですね。
余裕ができるとね。
これはもうあれですか、東北日本だけの仕様って感
じ。あのね、最初はねそうしようかと思ってたんですけど、なんか、うん、あの結構いいんで、うん、これをベースにちょっと。
あ、
今月はね、
なるほどね、
あの9月は発展させていこうかな。
あと大阪とか静岡とか、
ね、ですね、ちょっとね夏の終わりを感じさせるような、
はい、
メニューなんでね。
そうですね、
これをちょっと続けてみようかなと。
今月末にはあの恵比寿でバンドライブも待ってますからね。
これを元にバンドってのはちょっとねどうなるかなっていう。
うわ
うわ、
すごいですね。
みんなに死んでもらおうみたいな、ね。
まああと横浜のパジャマライブなんかもありつつですけどもね、はい、まあ、あの楽しい夏の終わりを満喫していただければと思います、
はい、
さあ今日もお便りを紹介しましょう。
はい、お願いします。
A さん、倉木さん、番頭さん、その他諸々の方々こんにちは。
こんにちは。
千葉県在住の九十九里浜子と申します。
あ、どうもどうも。
今回はご当地ネタで九十九里の島をご紹介します。
山じゃなくて。
そう、島です。
島、はい。
九十九里の島は海にはありません。
ほう。
田んぼの中にあります。
は、
小学校3年の時に東京から千葉県に引っ越してきた私ですが、子供ながらに文化の違いをいろいろ感じていました。こちらは稲作も盛んなのですが、あちこちの田んぼの中にこんもりと木が生い茂ったところがポツンとあります。写真1枚目参照ということでね。
お、これ、
はいはい、
島、あ、本当だ、島だ。
島です、
はい、
あそこを取り払って全部を田んぼにした方が農作業が楽なんじゃないかな。なぜわざわざ残してあるんだろうと不思議に思って、あれは何と友達に聞くと、あれは島だよ言われました。島って何？昔の人のお墓だよ。だから島は絶対に壊しちゃいけないの。
なるほど。
この辺りは弥生時代から人が住んでいて、クラスメートに家を増築するために、庭を掘ったら掘葬された完全な人骨の入った亀缶が6個出土し、
くっそ、
自宅が遺跡に指定されてしまったという子もいます。
うわ、
すごいよね。
すげえ。それ
古代日本にロマンを感じていた私は、それって古墳ってこと？と聞くと、何分小学校3年生なので友達に古墳って何？と聞き返され、昔の人のお墓と答えたら、だから昔の人のお墓だって言ってるじゃん
古墳です
言い返されてしまいました。写真1枚目の島は大きい方で、写真2枚目のように畳1、2畳分ぐらいしかないものも多いです。島にもいろいろあり、ただ木が生えているだけのものばかりではありません。写真3枚目は2枚目のアップですが、見えるでしょうか、島に1本だけある幹の途中から切られている木の左側に小さな石灯籠のようなものがあります。
ありますね。
この木も枯れているのではなく新芽が出ています。他にも明らかな墓石が立っている島もあります。この辺りは昔は亡くなった人を大きな桶に入れて土葬することもあったので、屈葬の習慣が残っていたとも言えます。ついでに昔からの風習でもう一つ、この辺の人は長波という直径2センチぐらいのカタツムリのような丸い形をした海の巻貝が大好きです。今はほとんどの道がアスファルトで舗装されていますが、私の子供の頃は舗装されていない道も多かったです。この長波、茹でたものを酢醤油で一度に数十個食べられるのですが、食べ終わった貝殻は決められた道路に捨てることになっていました。
道路に？
友達になんで道路に捨てるのか聞くと、道路の凸凹を直すためと、貝は外に捨てるって昔から決まっているからと教えられました。道路以外にも長波を捨てる場所が決められていて、そういうところは、貝の層ができています。貝塚ってこうやってできたんだろうなと思っていたら、貝塚という地名がありました。さらに中学のクラスメートに貝塚という名字の女の子がいて驚きました全く笑える要素のないお便りですみません。まあたまにはこんなアメージングディスカバリージャパンみたいなものもいいかなと。古代日本が好きな人は観光に来てみてはいかがでしょうか。東京駅から京葉線の特急若潮に乗ればメインの茂原駅まで55分です。スパリゾートもありますよ。ではでは、
うん、ね、いやこのね島、あの結構ね、
うん、
そうやって見るとシュールですね。あの1枚目、その1枚目っていうのはあのこんもり、うん、緑が生い茂ったいつぞやのなんか山風のね、
うん、
島なんですが、
はい、
2枚目はですね、2枚目3枚目水田です。水が張っております、
うん、
の中にポツンともうほとんどあの古刀漫画のねヤシの木が1本立ってるな、は
い
は
い、そういう感じだよねこれね。
こんな感じですよ。 で、あの真ん中にこの石灯籠があって墓なんですね。
大抵あの穀倉地帯で田んぼの真ん中にポツンとこんもり茂る島みたいなのって、あの鎮守の森みたいななんか祠があったんですけどね、はいはいはいはい、やっぱりまあ似たようなもんなんでしょうね。古墳ですね。
いやなんか、あ、そんな場、そんな場所なんですね、うん、千葉県の、九十九里方面はあ、
い、茂原ですね。
茂原、
はい、
結構びっくりしました。
びっくりしましたね。はい、浜子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではもう一つお願いします。はい、
S さん、クラゲさん、こんにちは。
こんにちは。
ラーメンに入ってるキクラゲって美味しいですよね。
あ、美味しいよね。
キクラゲがクラゲじゃないのを最近知って驚いた清香です。夏になるとカブトムシやクワガタなどおじいちゃんが山から取ってきてくれます。はい、本当はお兄ちゃんが欲しいと言っておじいちゃんが取ってきてくれたのですが、学校が忙しくて世話をしていません。かわいそうなので私が世話をしていますが、虫を触れないので割り箸を使って世話をしています私はカブトムシがかわいいとは思わないけれど動きが面白いので世話をしています。お母さんはカブトムシを見るたびにお兄ちゃんの思い出話をします。カブトムシがたくさん死んでお兄ちゃんがかわいそうだと思ってお墓を作ったそうです。ほう、お母さんカブトムシのお墓を作ったから見に来てというので庭の裏に行ってみると木の板を立ててあって黒のマジックで文字を書いてあったそうです。はい、でもお母さんは木の板を見てびっくりしたそうです。はい、なぜかというと木の板にはカブトムシのバカと書いてあったからですお兄ちゃんは真面目に書いたそうですが家族みんなはしばらく笑いが止まらなかったそうです私も前にクラゲさんにお手紙を渡した時に金曜日を全曜日と書いてクラゲさんに間違ってるよと言われたことがあります。私だけが天然ボケじゃなくて安心しましたということでね、
兄弟揃って
カブトムシのバカやっぱほらね、死んじゃったから悲しかってバカみたいな、ね、
墓に点々がついちゃったのかな、
ついちゃったんですね、
うん、なんだかね、
ちょっとあの書かずにいられなかったし、
点々をかった、ね、ちくしょうみたいなね。
はい、そういうわけで、清香ちゃんからリクエストが来ております。
はい、
それでは聞いてください。フェイスですでガラスの夢。
仙台縁のステージから、
はい、オンステージでございます、
誰もいない客席に向かって2人で
絵的にかなりシュールですよね。
相当シュールだよ ね、 ですよね、これね、
はい、です、そうですね、2メーターぐらい離れてますね。
そう、僕と本田の間ちょうど2メーターぐらい離れてて目の前は誰もいない客席でね、はい、これお客さんが入ってれば、すごく絵になる公開収録みたいな、
そうですね、
感じになりますけどね、
何やってんだこいつらみたいな感じです ね、
はい、まあ車の中でなんか2人で大笑いしてるのも変ですけどね。
あの普段サテライトが近すぎるって話ですよ。
これからの距離感がいいのかもしれないですね。
はい、
はい、そういうわけでこの後、フェステースのライブが仙台園であります、非常に楽しみにしております。さあ、お便りをいきましょう。 A さん、倉木さん、こんにちは。
こんにちは。
福岡在住の若菜です。
どうもです。
すっごい個人的なことなんですが、今年の夏は私個人にとってとても忙しい夏になりました。
ほう。
まず7月末に私が習っているモダンバレエの発表会があり、
モダンバレエ、
その2週間後に劇団のミュージカル公演が、すごいですよ、
すごいですね、
モダンバレエに劇団のミュージカル、
劇団にも入ってるってことですか。
すごいですね。
あらら、
発表会では約11曲を踊りました。そのうち1曲はソロで踊らせていただきました。曲も自分で選んで編集して、振り付けも全部自分で考えて、頭がパンクしそうでした、
うん、
でも頑張れた理由としては、選んだ曲がフェイストゥーエースのカレードパレードだったからなのが大きかったですね。
お、
すごいですね。
そうですね、
カレードパレードで、
うん、
まさか本当に踊れるなんて。ダメ元で先生に提案したら即 OK していただいて、まあびっくりしました。踊っていいなら全力でってことで、かなり気合い入れて振り付けしたら、踊り終わった後呼吸ができないという事態でした。自分で作っといて、なんですが、かなりバカでした。まあソロの評判は良かったみたいなんで、今回は頑張った甲斐がありました。そしてその発表会と並行してミュージカル公演の稽古も、すごいですね、大変ですね、
すごいですね。
今回の公演ではなんとソロダンスがある大役をいただきました。今までも何度かソロで踊ることはあったのですが、バックでアンサンブルの方が芝居してたりと、舞台上で一人というのはなかったのですが、今回は舞台上に一人。普段あまり緊張しないのですが、この時ばかりはさすがにドキドキしました。それでもこんな大役二度と回ってこないでしょうから、死ぬ気でやらせていただきました。やっぱり客席から拍手をいただけるのは気持ちいいですね。舞台はリアルタイムで反応が返ってくるので、とても怖い反面面白くもあります。どんなに売れてなくても、板の上に立つことをやめられそうにありません。
わかります
よね。やっぱり即反応が来るっていうのはやっぱり、ライブならではですよ。舞台ならでは、今回の舞台で見つけた課題を次の舞台までに克服して、一人でも多くの方に感動と喜びを伝えられるようになりたいです。当面の課題は人前で自信を持って歌が歌えるようになることなので頑張ります。今回の舞台では、歌のソロパートもいただいたのですが、思うように歌えず、いつも先生方から教え、ん？歌え、ん？いつも先生方から歌えてるから自信を持ってと言われるのですが、踊ってる時や芝居をしている時はかなりナルシストっぽいぐらい堂々とできるんですが、歌は苦手意識があるので、なかなか、心から楽しんで歌わないと相手にも絶対伝わらないと思うので、まずは自分が心から楽しんで歌えるようにレッスン頑張っていきたいです。だらだらと個人的なことで長くなってすみません。これからもフェイストゥーエースを心の支えに頑張っていきます、
うん、
素晴らしいですね。
すごいですね、二足のわらじで。
すごいですよ、
まあ、でも両方とも踊りがあるんですね、
う
ん、
まあだ、やっぱりそうでしょうね、ダンス中心なんだろうけど。
そうですか、こうね、いやいやいや、板の上に立つ快感というものを知ってしまいましたか、
知ってしまいましたね。
これもう抜けられないですよね。
抜けられないですよね、
これを知ってしまうとね。
なかなか我々はちょっとミュージカルとの接点がほとんどないんで、よくわからないんですけど、
あれ、ロックミュージカルとかありませんでしたっけ。
でもなんか昔ありましたけどね。、そういうことで、まあ若菜さん頑張ってください。
頑張ってね、
はい、
はい、
じゃあお便りお願いします、はい。
ごめんください、 S さん、倉木さん、こんばんは。
こんばんは、
ふみえちゃんですね。
お、
実質に置いてあるデジタル液晶表示の時計がある日を境に表示が見えにくくなってて、
はい、
自分が座るところから1メートルあるかないのところに置いてあるのに、また視力落ちたのかなとか思ってて、数日後ついに画面が真っ白、
お、
電池切れでした。電波時計なんだけど、電波時計って電池で動いてるんだ。壊れない限り動き続けると思ってました。それはソーラー時計？この番組へのお便りって面白くなきゃいけなかったんですね。困りました。 面白く書かなきゃだなんて今まで考えてなかったから。
ああ、考えてなかったね。
私もどなたかに弟子入りして修行してこなきゃいけないですよね。
あ、いいですね。
でも A さんとクラゲさんの笑いのツボって特殊でしょ。なんでそこがっていうところで大爆笑だし、普通なら笑えそうなところをあっさりスルーされちゃったり、そんなお二人を相手に、誰に弟子入りすればいいかわからない。うーん、どうしよう。S さんクラゲさん、どうすればいいんでしょう。で、このお便りは面白くないですね。
あ、
だって、
うん、面白くないですね。あの、谷口に弟子
入り。あ、そうですね。あいつのね、湯水のように分けてるあの小ネタの数々あのちょっと隙があればもう必ずなんか小ネタ挟んでくるって、あのね、あの姿勢は参考になるんじゃないですか。
いいと思いますよ。
谷口に弟子入り。
谷口弟子
これから谷口に敬語。
そうか谷口さんと呼びなさい。
さん付けで呼びなさい
おかしいおかしいな。まあ頑張ってください。
頑張ってね。
はい、
はい。
S さんクラゲさん、こんにちは。大阪在住の千里です。最近聞き始めた薄い峠音楽堂本舗、日付を遡りながら楽しく聞かせていただいております。
遡り系ですね。
うん。この前の8月9日、 S さんの単独班あと心斎橋相馬に参戦いたしました。
ほう。
私事ですが7月に入院していたこともあり、
ま
るまる2ヶ月ぶりのライブということで、朝からワクワクドキドキ。まさかの台風11号の接近で大雨洪水警報が発令するほどの悪天候でしたが、午後から雨足も弱まり、出かける頃には小雨になり、ほっと一安心でした。ライブが始まり、 A さんがグレーの浴衣姿で登場した時には、その色気に瞬殺され一曲一曲、目と耳でしっかり味わいながら演奏を楽しませていただきました。優しい歌声と美しいメロディー、素敵な笑顔にこの日もすっかり癒されました。退院後3日ほどで仕事に復帰して、忙しい職場、緊張感のあるポジションなど、なかなかハードな、勤務だったこともあり、ずっと気が張ってたんですが、一気に力が抜けたような気がします。ライブが終了し、物販にエースさんが出てこられて、ライブ DVD ブックレットの引き換え券を渡した時、入院中この DVD を見ながら乗り切りましたと話しかけると、そうなの、今は大丈夫なの、お大事にねと優しく微笑みかけてくださり、もはや骨抜き状態、グッズを買おうと思ってたのも忘れてしまうほどです。一緒に写真も撮ってくださったのですが、もはや心臓バクバクすぎて、顔は引きつるわ、声は震えるわで、意識を正常に保つので精一杯でした。本当に本当に素敵な一日でした。これでまた仕事頑張れそうです。 A さんは翌日も東京にとんぼ返りしてライブだとおっしゃってましたが、帰りは無事に戻られましたでしょうか。あ、これね、新幹線が、30分ぐらいちょっと遅れました ね、
はい、
そうですね。
はい、
でも間に合って大丈夫でしたけどね。朝起きたら台風が近畿に上陸しとるやんとびっくり。私は今日夜勤なので、その頃には落ち着いてるんだろうけど、新幹線に遅れも出ているとの情報、無事にライブが行われることを祈って、これからお昼寝しますと。また仕事の都合をつけてフェイス2エースのライブにも参戦したいと思ってます。
ぜひぜひ
ね、これからも応援し続けますってことでね、もうぜひフェイス2エースのライブにね、
ね、
見に来ていただけると、はい、癒されるだけではなく、もう発散できますからね。
はい、
もう悪いもん全部出ちゃうから、
ね、デトックス
です、はい、ぜひフェイス2エースのライブにまた来てください。そんな千里さんからリクエストいただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースでノスタルジア。
重ねただろう、曇り空
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は非常に特殊な状況で
ですね、
仙台園のステージから
A さんは割と会場収録って一人で
一人でやったりします。
ありましたよね。
うん、
俺初めてなんですよ実は会場収
録。そっかそっかそっか。
しかもステージ上。
ステージ上
いいですねこれ。
ステージ上ステージ上ってのはね僕あんまりないですよ。
ステージ上ないですよね。
立ち位置の横にちゃんと椅子を置いてそこにマイクセットしてもらったりとか ねそういうことはありますけど、こういう状況はしかも約2メートル離れた本田と
ね
この距離感微妙な距離感
微妙な感じはなんともいいですね。
は
い、
でもなんかまたこんな機会がひょっとしたらあるかもしれませんね。楽しみにしててください。ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、メールの方は ace775 本舗@yahoo.co.jpace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方まで、ぜひお便り、送ってくださいね。くれぐれもFM 軽井沢さんの方には送らないでください。
お願いします。
僕らの方に届かないんでね。ということで、いろんな変な食べ物の話でも結構です。何でも結構です。
墓の話でも何でも
墓の話でも、ね、カブトムシの話でも結構ですし、またリクエストとかもねお願いします。
はい、
それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。